次はご案内。市内循環バスワクワク号のダイヤを改正します。高齢者等の移動支援や利用者の利便性向上を目的に、市内循環バスワクワク号のダイヤを改正します。根岸台線と内間木線が TMD 浅香医療センターの敷地内に乗り入れるほか、宮戸線の奇襲点をワクワクドームから従来の北浅香駅前に戻し、北浅香駅前からワクワクドーム間のバスを増便します。日時、5月16日水曜始発から、国の認可が遅れますと、乗り入れ運行開始が遅れる場合がありますので、ご了承ください。運行ダイヤ、バスマップ時刻表は5月上旬にバス車内、市役所、各公民館、各市民センター等にて配布します。問い合わせ、まちづくり推進課、電話 463-1514。 埼玉県都市協定組合からのお知らせ。協定開催日、5月10日木曜から14日月曜、31日木曜から6月5日火曜。会場、戸田ボートレース場。浅香市は埼玉県都市協定組合に加盟しており、組合からの配分金を様々な事業に活用しています。問い合わせ、埼玉県都市協定組合、電話 048-823-8711。 21ページ、年金相談をご利用ください。私は将来年金を間違いなく受け取ることができるかしら。市では、年金の様々な心配事を解決するため、年金相談を実施しています。保険料の納付状況や未納に関すること、老齢年金の請求方法や、障害年金、遺族年金に関することなどを、無料で個別に相談員が伺います。相談日、毎月第2、第4木曜、午後1時から5時、休日は除く、予約制。場所、市役所1階市民相談室。相談員、社会保険労務士。予約専用ダイヤル、電話 463-1264。 問い合わせ、保険年金課、電話 463-0284。 春のきれいなまちづくり運動。住みよい環境を作るため、市内全域を対象とした春のきれいなまちづくり運動を行います。皆さんの積極的な参加をお願いします。実施日、5月27日日曜。実施方法。道路に散乱している空き缶やタバコの吸い殻などのゴミ拾いを行います。次のことにご注意ください。危険な場所での作業はせず、安全にできる範囲で行う。集積場所はできるだけ分散しないようにする。ゴミは、資源とゴミの分け方、出し方を参考に分別する。ゴミの回収は、この運動で集められたゴミのみの回収となります。家庭からのゴミは出さないでください。雨天等により、別日を希望する団体は、実施予定日、ゴミの収集場所をご連絡ください。問い合わせ、環境推進課、電話 463-1504。 簡易放射線測定器、空間線量計と騒音計を無料で貸し出します。貸し出し対象、市内在住、在勤、在学の方。使用場所、浅香市内。貸し出し期間、1、簡易放射線測定器、7日以内。2、騒音計、7日以内。貸し出し台数、1回につき1台。申し込み方法、貸し出し希望日の前日、休日明けに貸し出し希望の場合は、直前の開帳日までに電話または直接、 環境推進課へ、先着順。貸し出し、返却方法。貸し出し、貸し出し日に環境推進課へ、放射線測定器の休日貸し出し、返却は中央公民館。騒音計の貸し出し、返却は平日のみ。貸し出しの際、運転免許証等、氏名、住所の確認ができるもの、在勤在学の方は、この他に在勤在学先の住所が確認できるものの提示をお願いします。返却。返却日の午後5時15分まで。時間厳守。測定結果については、簡易測定器のため参考値としてお考えください。申し込み、問い合わせ、環境推進課、電話 463-1512。平成30年度、市・県民税の納税通知書、普通徴収の発送予定。納税通知書発送予定、6月上旬。なお、市・県民税を給与から転引き、特別徴収の方には、5月中旬に勤務先へ特別徴収税額の決定通知書を発送する予定です。勤務先から特別徴収税額の決定通知書を受け取ってください。通知書が届かない場合はお問い合わせください。問い合わせ、課税課、電話 463-2852、2853。平成30年度、市・県民税の課税・非課税証明書の発行開始日。窓口・郵送での発行。1、給与からの転引き・特別徴収のみの方・本人。5月14日月曜。2、個人納付・普通徴収の方・本人。被扶養者の方、公的年金からの転引きがある方、普通徴収分と特別徴収分の両方ある方、6月1日金曜。平成30年1月1日時点で、朝霞市にお住まいの方が対象となります。コンビニエンスストア等での発行、1、2ともに6月7日木曜からとなります。なお、コンビニエンスストア等での発行年度切り替え作業に伴い、6月6日水曜は、住民票の写し、印鑑登録証明書等も含め、すべての証明書について、コンビニエンスストア等での発行が一時的にできなくなりますので、お手数ですが、市役所、支所、各出張所の窓口をご利用ください。問い合わせ、課税課、電話 463-2852-2853。 朝霞大出張所を臨時休所します。電算機器等のシステム更新のため朝霞大出張所を臨時休所します。ご利用の皆さんには大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承ください。休所日7月14日土曜。問い合わせ朝霞大出張所、電話 467-1115。
22ページ、個人住宅リフォーム資金補助制度。申請できる人、1、市に住民登録をしている方、2、リフォームを行う建物の所有者、3、申し込み日現在、市民税、固定資産税、軽自動車税、その他市の貸付金の滞納がない方。申請受付期間、工事着工予定日の1ヶ月前から1週間前まで。対象となる物件、1、事故の居住に供する個人住宅、申請者の住民登録がある住宅に限る。2、マンションの場合は占有部分のみ対象。3、店舗兼用住宅などについては、住居部分の面積案分で算出。対象となる工事、外壁や屋根の塗装、システムキッチンや洗面台、 トイレのリフォーム工事、風呂場のユニットバス工事、室内のフローリングや壁の張り替え、米印、門や塀などの構築物や庭園、自宅車庫等の工事は対象外。ご利用の条件、1、市内に事業所を有し、市内で営業している事業所で施工すること。2、5月1日火曜以降に着工し、当該年度末までに工事が完了すること。3、工事完了後1ヶ月以内、または当該年度の3月末日までのいずれか早い日までに完了報告書及び必要な書類を提出すること。4、対象工事費が税込み額で10万円以上であること。米印、申請者名義の住宅であっても申請される方の住民登録がない住宅や他人、親族に貸している住宅は対象外。米印、過去にこの補助金を利用したことのある方は、補助金の交付決定日から5年を経過していること。共有名義の住宅で、前回と申請者が異なる場合でも、5年を経過している必要があります。ただし、平成27年度に朝霞市個人住宅リフォーム資金補助金、地域消費喚起型の交付決定を受けた方は、今年度も申請できます。米印、補助の申請は年度内に1回限りとなります。米印、その他条件もありますので、詳しくはお問い合わせください。補助金額、対象工事費、税込みの 5%、限度額5万円。申し込み問い合わせ、産業振興課、電話 463-1903。これって DV? 配偶者などから身体的、精神的暴力などを受けていると感じたら、一度ご相談ください。問い合わせ、ソレイユプラザ、電話 463-0356。緊急事態、キャッシュカードを騙し取られる被害が多発しています。こんな手口に注意。キャッシュカードを預かります。は、詐欺です。県内では、市役所職員や銀行員などを装った犯人に、キャッシュカードを騙し取られ、現金を引き出される被害が多発しています。キャッシュカードを預かります。暗証番号を教えて、ATM に来て、などのキーワードが出てきた場合は、絶対に信用せず、すぐに警察、110番に通報してください。まずは電話対策で詐欺をシャットアウト。在宅中の留守番電話設定や電話番号通知サービスで相手先の確認をしましょう。警告・通話録音機能のある電話機や装置を設置するとより効果的です。録音メッセージ作成例。振込詐欺・悪質商法などの対策のため、在宅中でも留守番電話に設定しております。お手数ですが、発信音の後にご用件をお話しください。埼玉県のホームページに留守番電話録音用メッセージが掲載されていますので、参考にしてください。振込詐欺に騙されないために、キャッシュカードは渡さない、暗証番号は教えない、電話は在宅中でも留守番電話設定、不審な電話がかかってきたら110番通報を、問い合わせ、朝霞警察署、電話 465-0110、危機管理室、電話 463-1788。23ページ。不妊検査、不育症検査、及び不妊治療を行った方に対する助成金を交付します。1、不妊検査費助成。2、不育症検査費助成。対象、検査開始時の妻年齢が43歳未満の夫婦で、1、夫婦が共に受けた不妊検査、2、夫婦が共にまたは妻のみが受けた不育症検査、各1回限り、 助成額、1-2とも、上限2万円。不妊治療費助成。対象、特定不妊治療に伴い、埼玉県不妊治療費助成事業の初回助成を受け、治療開始時の妻年齢が35歳未満の夫婦、助成額、上限10万円。助成対象、申し込み方法、申し込み期間については、市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。申し込み問い合わせ、健康づくり課、電話 465-8611。総エネ・省エネシステムの設置に補助金を交付します。1、太陽光発電システム補助対象者。市税を滞納しておらず、市内に住所を有し、自ら居住している既存住宅に設置し、使用する個人。い、市内に所在する集合住宅の共有部分に設置し、その発電した電力を共有部分に使用する管理組合。補助金、1キロワットあたり3万5千円。限度額、あは10万円、いは50万円。2、エネファーム及び低知式リチウムイオン蓄電池。補助対象者。あ、市税を滞納しておらず、市内に住所を有し、自ら居住している既存住宅に設置し、使用する個人。い、市税を滞納しておらず、市内に住所を有し、自ら居住している集合住宅の占有部分に設置し、使用する個人。補助金、定額5万円、エネファーム。定額10万円、低知式リチウムイオン蓄電池。3、雨水貯留槽。補助対象者。あ、市税を滞納しておらず、市内に住所を有し、自ら居住している既存住宅に設置し、使用する個人。い、市税を滞納しておらず、市内に住所を有し、自ら居住している借家人。う、市内に所在する集合住宅の共有部分に設置する管理組合。補助金、あ、及びい、設置等費用の2分の1、1000円未満切り捨て。ただし、限度額は2万円。う、一基あたりの設置等費用の2分の1、1000円未満切り捨て、限度額は2万円。2、設置する貯留槽の数を乗じた額。ただし、限度額は10万円。申請期限、平成31年2月28日、木曜、1-2-3、共通。詳しくは案内パンフレット、もしくは市ホームページをご覧ください。問い合わせ、環境推進課、電話 463-1512。 消費生活センターだより58。海産物の送りつけ、電話勧誘に注意しましょう。相談内容、実家の父宛てにカニが代金引き換えで送られてくる。購入を断っているようだが送られてくる。先日送られてきた際には、配送業者に受け取り拒否を申し出て承諾されたが、別の日に送られてきたカニを父が代金を払って受け取ってしまった。娘の私から事業者に送らないでほしいと連絡したが、また送られてきた。解説、自宅に海産物の購入を勧める電話があり、断りきれずに購入することになってしまった。また、断っているのに次々と代引きで送りつけられるといった相談や、断りたいが事業者の連絡先がわからない、何度も電話をかけているが事業者に連絡がつかないなどの相談が寄せられています。トラブルに遭わないために、1、不要な勧誘電話にはきっぱりと断ることが重要です。電話勧誘に対し消費者が契約を締結しないと意思表示をした場合、再勧誘は禁止されています。2、頼んだ覚えのない、または断ったはずの商品が届いてしまったら、 送付票のご依頼主に記載の事業者名称、所在地及び電話番号と配送伝票番号等を記録し、受け取り拒否をしてください。3、受け取ってしまってもクーリングオフが可能な場合がありますので、できるだけ早く消費生活センターへ相談してください。問い合わせ、消費生活センター、市役所別館4階、電話 463-1111、内線2256、月曜から金曜、祝日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時。24ページ。市民活動団体が実施する事業に補助金を交付します。補助対象団体、市民活動を行うことを主たる目的とし、次のすべての要件を満たす団体。市内在住、在勤、または在学の方を含む構成員が5人以上。活動拠点が市内にあり、市内で活動。定款、快速、または規約等があり、情報公開に努めている。営利を目的としない。宗教、政治を主たる目的としない。暴力団、またはその構成員の統制下にない。公序良俗に反することを目的としない。補助対象経費。NPO 法第2条第1項、別表に定める活動内容、20項目に該当する事業を市内で行う際に要した経費。申請は1団体につき1事業。なお、国または地方公共団体、朝霞市を含む、から、他の制度による補助金や助成等を受ける場合は、補助の対象となりません。補助対象期間、補助額。補助金交付決定日から、平成31年3月31日日曜に行う事業に対して3万円を限度に補助。団体数が予算の範囲を超える場合は限度額に満たない場合があります。申し込み方法、5月1日火曜から31日木曜に市民活動団体支援補助金交付申請書、交付申請団体調書、事業実施計画書、事業収支予算書、定款、快速、規約等の写し、会員名簿の写しなどを提出。詳細はお問い合わせください。申請書類一式及び申請の手引きは、市民活動支援ステーション、シニア活動センターで配布します。また、市ホームページからもダウンロードできます。申し込み問い合わせ、市民活動支援ステーション、シニア活動センター。電話 463-1417。 消費者団体の活動に補助金を交付します。対象団体、消費者の消費生活の安定及び向上を図る自主的な活動を行う次のすべての要件を満たす消費者団体、市内在住の消費者により組織されている。会員数がおおむね10人以上である。消費者の利益の擁護、または増進に関する活動を行うことを規約等に規定している。営利及び政治、宗教活動を目的としない。対象事業、消費生活に関する市民に対する情報提供、啓発及び教育のための事業。申し込み方法、6月29日金曜までに補助金交付申請書、地域づくり支援課で配布。団体の運営規約、会員名簿、事業計画書、収支予算書等を地域づくり支援課窓口に提出。詳細はお問い合わせください。申し込み問い合わせ、地域づくり支援課。電話 463-2648。 夢パレス臨時休館のお知らせ。5月21日月曜は、補修点検のため臨時休館します。問い合わせ夢パレス。電話 466-2525。 朝霞市は男女平等を進めています。考えてみよう。私たちの身近な会話から。1、あるカップルの会話。 男、昨日電話したのになんですぐ出ないんだよ。女、ごめんね、仕事が忙しかったの。男、いいからスマホ貸せよ。ああ、俺とは電話できないのに、他の男とは連絡取ってるんだ。俺と付き合ってるんだから、他の男の連絡先なんていらないよな。全部消してやる。もう俺を怒らせるなよ。女、ごめんなさい。仕事の関係で電話していただけなのに、大切な友達の連絡先も全部消されちゃった。ポイント、一方的に言うことを聞かせようとする関係になっていませんか？デート DV。丸に、ある親子の会話。弟、ほら見て、あの子赤いランドセルを買ってもらってるよ。兄、男だったら普通黒とか青を買うよね。母、人それぞれ好きな色があるから何色でもいいのよ。ポイント、何気なく男だから女だからと考えていませんか？性別による固定的なイメージ。皆さんはこの二つの会話をどう考えましたか？誰もが住みやすい街を目指すためには、男女が互いを尊重し合い、性別にとらわれずに個性と能力を伸ばしていける環境を作ることが大切です。市で作成した二つのリーフレットをぜひお手に取っていただき、ご自身の周りの男女平等やパートナーとの関係について考えるヒントにしてください。リーフレットが2枚掲載されています。1枚、大切にしていますか？あなたとパートナーの心と体。リプロダクティブヘルスライツ、デート DV。もう1枚、表現ガイド。男女共同参画の視点で考える表現。リーフレットは市ホームページからダウンロードできるほか、ソレイユプラザでも配布しています。問い合わせ、ソレイユプラザ。電話、463-2697。
25ページ。水道管工事へのご理解、ご協力を。市では、安心安全な水を安定してお届けするために、重要な管路や老朽化した水道管の耐震工事を進めています。水道管取り替え工事の際、断水や濁り水が発生する可能性があり、地域の皆さんにはご不便とご迷惑をおかけする場合もありますが、工事の必要性をご理解いただき、ご協力をお願いします。なお、工事場所や工事期間は市ホームページ等でお知らせします。工事予定時期、5月から平成31年2月頃、濁り水が発生した場合、赤茶色の水が発生した時は、飲用せず、しばらく水を流し、きれいになってから使用してください。赤茶色の水の主成分は、マンガンや鉄の酸化物です。人体への吸収率は低く、大部分が排出され、直ちに有害ということはないと言われています。白色の水が発生したときは、細かな空気が混ざり込んだ水なので、人体に影響を及ぼす心配はありません。水を流しても状況が変わらない場合はご連絡ください。問い合わせ、水道施設課、電話463-8699。スズメバチの巣を見つけたら、市では、生命に危険を及ぼす恐れのあるスズメバチの巣の駆除を行います。巣を見つけたら、環境推進課までご連絡ください。飛んでいる蜂やスズメバチ以外の巣の駆除は対象外です。スズメバチの巣の特徴。巣には、球体になるものが多く、作り始めの時期、5月から6月は、とっくりを逆さにした形で、女王蜂と幼虫しかいません。マーブル模様が入っていることが多いです。問い合わせ、環境推進課、電話463-1504。精神保健福祉相談の実施日が変更になります。広報朝霞4月号でお知らせした、 精神保健福祉相談の実施日が5月から変更になります。変更前、毎月第2、第4火曜。変更後、毎月第1、第3火曜。問い合わせ、障害福祉課、電話463-1598。旧浅香第4小学校跡地に係る都市計画変更手続き等。旧浅香第4小学校跡地周辺について、市全体、もしくは地域経済の活性化などに寄与する土地活用の誘導を図るため、次の通り手続きを行います。1、都市計画マスタープランの修正、素案に関するパブリックコメント、意見募集。公表資料、都市計画マスタープランの修正、素案。意見募集期間、4月27日金曜から5月28日月曜筆着。意見を提出できる方、市内在住、在勤、在学の方、市内に事務所、事業所を有する個人及び法人、都市計画マスタープランの修正、素案について利害関係を有する方、資料閲覧場所、まちづくり推進課、市政情報コーナー、図書館、本館、北坂文館、各公民館、内間に支所、各出張所及び市ホームページ、意見提出方法、住所、所在地、氏名、名称、ご意見及びその理由を記入の上、郵送、ファックス、メール、または直接提出してください。様式は自由。匿名及び電話は受付不可。メールの場合、件名に、都市計画マスタープランの修正、素案に対する意見とし、添付ファイルは使用せず、メール本文に記載してください。意見の公表。提出されたご意見に対して、個別に回答は行いません。また、いただいたご意見は、個人情報を除き、市ホームページ等で公表する予定です。2、都市計画の原案の縦覧等。用途地域、防火地域及び準防火地域、地区計画。縦覧期間、開始日から15日間、5月中に開始予定。縦覧場所、まちづくり推進課、市ホームページ。意見書を提出できる方、区域内の土地の所有者及び利害関係を有する方、意見書の提出方法、縦覧場所にある意見書に必要事項を記入し、郵送、または直接ご提出ください。縦覧期間及び意見書の提出期限についてはお問い合わせください。匿名、電話での意見は受付できません。3、説明会。1と2の内容について説明会を開催します。日時、5月19日土曜、午前10時から、会場、市役所大会議室。申し込み、問い合わせ、まちづくり推進課、電話463-2518、ファックス463-9490、メール、mati_zukuri@citywide.asaka.lg.jp。 26ページ。緊急情報の試験放送を行います。全国瞬時警報システム J アラートを使用した緊急情報の試験放送が全国一斉に行われ、市内に設置されている防災行政無線のスピーカーから放送が流れます。市の防災ラジオからも同様に放送されますので、お間違いのないようご注意ください。実施日時、5月16日水曜、午前11時頃。問い合わせ、危機管理室、電話463-1788。生産緑地地区の 追加指定の申請を受け付けます。追加指定の対象は、商業地域、近隣商業地域を除く市街化区域内の農地等で、以下の要件をすべて満たすものになります。なお、朝霞市生産緑地地区の区域の規模に関する条例の施行に伴い、今回から面積要件の最低限度を300平方メートルに引き下げています。1、公害災害の防止や都市環境の保全に効果があり、かつ公共施設等の用地として適している。2、既存の生産緑地地区も含め、一段の農地などとして面積が300平方メートル以上である。3、農業の継続が可能な環境を備えている。4、その他、市が定める基準を満たしている。米印、生産緑地地区に指定されると、30年間は農地等として農業を続ける義務が生じますが、固定資産税の優遇措置が受けられます。申請には事前相談が必要です。詳細はお問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。事前相談期間、5月1日火曜から6月15日金曜。申請受付期間、5月21日月曜から6月29日金曜。問い合わせ、緑公園課、電話463-0374。朝霞都市計画案の縦覧。生産緑地の買取申し出等による朝霞都市計画生産緑地地区の変更案について、都市計画法第17条に基づく縦覧を行います。種類及び名称。朝霞都市計画生産緑地地区第115、123、209、210号生産緑地地区。変更する土地の区域。朝霞市岡1丁目、3丁目。市ホームページに地図を掲載。縦覧期間、5月18日金曜から31日木曜、午前8時30分から午後5時15分、土曜日曜を除く。縦覧場所、緑公園課。意見提出方法。縦覧場所にある意見書に必要事項を記入の上、5月31日木曜、午後5時15分、筆着までに緑公園課へ郵送または持参。意見を提出できる方、市内在住者または利害関係人。提出された意見に対する個人の回答はしません。問い合わせ、緑公園課、電話463-0374。平成30年工業統計調査を実施します。工業統計調査は、我が国の工業の実態を明らかにすることを目的とした、統計法に基づく報告義務がある重要な統計です。調査結果は、中小企業施策や地域振興などの基礎資料として利活用されます。調査時点は6月1日金曜で、従業者4人以上のすべての製造事業所を対象に実施します。調査票へのご回答をお願いします。問い合わせ、市政情報課、電話463-3163。私たちができること。障害者差別解消法、ナンバー14、知的障害について知ろう。知的機能の発達に遅れがあり、日常生活の中で、様々な困難が生じる障害を言います。接し方、わかりやすく伝えましょう。焦らず落ち着いてわかりやすい言葉で話しましょう。絵や画像などを活用するのも良いでしょう。ただし、相手を子供扱いしたり、主張を押し付けないようにしましょう。問い合わせ、障害福祉課、電話463-1599。日本史は情報コーナー、ナンバー25。 食べる、箸で食べる、手で食べる、お菓子などの2枚の写真があります。箸で食べる。一方の手をお椀の形に見立て、もう一方の手を箸のようにして口元に運ぶように表します。手で食べる。食べ物を持って口元に運ぶように表します。同じ食べるでも何を食べるかによって表し方は様々です。他にもステーキやパスタ、焼き鳥などはどのように表すか考えてみましょう。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599、ファックス 463-1025。
27ページ、洪水情報の配信を行っています。国土交通省や埼玉県が大規模水害等に備え、携帯電話やスマートフォンへの河川の洪水情報の配信を行っています。配信エリア、市内全域、配信する洪水情報、荒川、新河岸川の河川氾濫の恐れがある情報、及び氾濫が発生した情報、対象の水位観測所、荒川、治水橋水位観測所、さいたま市、新河岸川、宮戸橋水位観測所、朝霞市。配信方法、緊急速報メール。留意事項、携帯電話やスマートフォンが緊急速報メールを受け取れない状態の場合は受信できません。問い合わせ、荒川に関すること。国土交通省荒川上流河川事務所防災情報課。電話 049-246-6384。 新河岸川に関すること、埼玉県河川砂防課、電話 048-830-5137。 クリーンセンターのダイオキシン類測定分析結果を公表します。今回の測定分析結果はすべての項目で排出基準を下回りました。ゴミの減量化、再資源化を図り、少しでも焼却量を減らすことが、ダイオキシン類の排出抑制につながります。引き続き、皆さんのご協力をお願いします。クリーンセンター内、ゴミ焼却処理施設でのダイオキシン類測定分析結果の表があります。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、クリーンセンター。電話、456-1593。5月1日火曜から6月30日土曜は、不正大麻消し撲滅運動期間です。大麻の使用は体に有害で、栽培や所持は犯罪です。消しの中には、法律で栽培等が禁止されている種類があります。大麻や違法な消しを発見した場合はご連絡ください。問い合わせ、朝霞保健所。電話 461-0468。 なぜ飼い主のいない猫へ不妊・去勢手術をするのか。市には、猫による糞尿・鳴き声などによる生活環境の悪化に関する相談が寄せられています。そのため、市では次の2つを対策として推進しています。1、TNR 活動の推進。TNR とは、トラップ、捕獲すること、ミューター、不妊手術のこと、リターン、猫を元の場所に戻す。通常、猫は生後6ヶ月から9ヶ月で繁殖が可能になり、年に3回以上の妊娠・出産をし、1回の出産で約5頭出産すると言われています。外で生活する飼い主のいない猫は、交通事故をはじめとする多くのリスクを負って生活しています。不幸な猫を増やさないためにも、また、 私たちの生活環境を守るためにも、TNR 活動の推進にご理解とご協力をお願いします。平成29年10月から、飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費用に補助金を支給しています。補助の対象、補助金申請者は市内在住、住民基本台帳に登録済みであること。市内の飼い主のいない猫へ、不妊または去勢手術と耳先カット手術を行うこと。耳先カット手術とは、不妊・去勢手術を行った猫の印として、猫の耳先を V 字カットします。桜の花びらに似ていることから、桜耳、猫、とも言います。補助限度額。性別にかかわらず、1頭あたり5000円。注意事項。申請は手術前にお申し込みください。予算の範囲内での補助制度になります。必ず事前にお問い合わせください。丸2、飼い猫の室内外の推進。飼い猫を外に出していると、感染症や交通事故、縄張り争いなど、喧嘩のほかに近隣での糞尿被害、予期せぬ繁殖など、猫だけでなく飼い主にもリスクが多くあります。室内外にしても、災害時や脱走に備えて、日頃から迷子札やマイクロチップ等の身元表示を忘れずに、子猫が生まれることを望まない、生まれた子猫をすべて責任持って幸せにできない場合には、合わせて不妊・去勢手術も行いましょう。飼い主のいない猫の増加を抑制し、地域の環境改善をすることで、人と猫とが共生できるまちづくりを目指しています。問い合わせ、環境推進課、電話 463-1504。 28ページ。羽田空港見学会を開催します。国、国土交通省は、羽田空港機能強化の一環として、新飛行経路の運航を検討しています。情報提供の一環として、地域住民の皆さんに、羽田空港の現状をご覧いただける住民見学会が開催されます。詳しくは、国のホームページ、http://www.cab.mlit.go.jp/tcab/post_234.html をご覧ください。5月1日火曜から。問い合わせ、国土交通省東京空港事務所環境地域振興課、電話 03-5757-3021。 市の人事異動、4月1日付。課長級以上、旧職名は省略します。部長級、福祉部長、内田藤雄。子ども健康部長、三田光明。会計管理者、田中茂義。上下水道部長、木村健一。学校教育部長、二谷隆久。関西院事務局長兼選挙管理委員会事務局長、渡辺敦。部次長級、副審議官、危機管理担当、田中敦。総務部次長兼課税課長、堤田敏夫。市民環境部次長兼産業振興課長、清水豊。市民環境部参事兼資源リサイクル課長、今世康介。福祉部次長兼長寿はつらつ課長、目崎康弘。福祉部参事兼福祉相談課長、佐藤元樹。福祉部参事兼生活援護課長、菊島隆一。 子ども健康部次長兼保育課長麦田信之、子ども健康部参事兼保険年金課長神津勇、上下水道部次長兼水道施設課長中川博一、学校教育部次長兼教育総務課長須田幸子、課長級政策企画課主幹兼オリンピック・パラリンピック室長堀川正明、シティプロモーション課長大高美幸、市政情報課長稲田正和、人権書務課長田畑義信、人権書務課主幹高橋健一郎、職員課主幹金子智之、課税課主幹小笠原光江、収納課長斉藤勤、入札契約課長長島和正、環境推進課長石井貴之、総合窓口課長長島浩二、障害福祉課主幹佐向彩子、健康づくり課長金子和彦、まちづくり推進課主幹久保田哲人、緑公園課長大塚重忠、議会総務課長川田健一、学校給食課主幹星華俊明、中央公民館長富岡康二、選挙管理委員会事務局主幹高田隆夫、関西委員事務局主幹星野要、以上です。火災予防普及啓発ポスター表彰式を行いました。埼玉県南西部消防本部では3月6日火曜に火災予防普及啓発ポスター表彰式を行い、最優秀賞を受賞した朝霞第三中学校2年の渡辺里美さん、朝霞市防火安全協会長賞を受賞した朝霞第二中学校2年の横山花成さんに表彰状の授与を行いました。応募数260点の中から最優秀賞を受賞された渡辺さんの作品は、平成30年の火災予防普及啓発ポスターとして火の用心を広く呼びかけます。渡辺さんの作品が1枚掲載されています。表彰式の様子の写真が2枚それぞれ掲載されています。1枚は作品を持っているご家族と、中央に渡辺里美さん、その右に消防本部温井次長。2枚目は朝霞市防火安全協会小寺会長、中央に横山さん、賞状を手にしています。そして、榎本朝霞消防署副署長、3人で並んだ写真です。問い合わせ、埼玉県南西部消防本部予防課、電話 460-0121。 29ページ、光化学スモークに気をつけて。5月から9月は、光化学スモークが発生しやすい時期です。光化学スモークは目や喉の粘膜に刺激を与え、健康被害を引き起こすことがあります。光化学スモーク注意報が発令されたら、健康被害に遭わないために、屋外での激しい運動は避け、目などに刺激を感じたらすぐ屋内に入りましょう。乳幼児、お年寄り、病弱な人は、健康な成人よりも被害を受けやすいので特に注意しましょう。また、自動車の使用を控えるようご協力ください。光化学スモッグ発令情報は、埼玉県ホームページをご覧ください。問い合わせ、環境推進課、電話 463-1512。 5月は自動車税の納期です。忘れずに納めましょう。5月31日木曜の納期限までに忘れずに納めてください。納税通知書は 5月7日月曜以降、お手元に届く予定です。問い合わせ、自動車税コールセンター、電話050-3786-1222。虐待かな？児童虐待を発見、疑い含む、した場合はご連絡ください。問い合わせ、児童相談所全国共通ダイヤル、電話189、いち早く。町色、アプリを使っていますか？広報朝霞の情報がスマートフォン等で見られるほか、自分に合わせた情報が届きます。問い合わせ、シティプロモーション課、電話463-3059。町色、QR コードがあります。このページ29ページ、半分より少し上、中央から左寄りに QR コードがあります。朝霞市民活動ニュースレター60。60歳からのセカンドライフ。私たちの活動を紹介します。今回は人生の60歳を節目に多くの人が考えるこれからの生きがいについて探求し、シニア世代の心身の健康増進活動を展開している朝霞シニアライフ会の会長、スイツ利正さん、副会長、荒井康親さん、会員の皆さんにインタビューした内容をご紹介します。質問。団体立ち上げのきっかけは？答え。13年前、すでに健康づくりの活動を行っていた数人のグループで、定年後をテーマとした保健センター主催の講座に参加しました。その講座を通じて、新たな仲間と知り合うことができた中で、当時の保健センター職員から団体で活動することを勧めていただき、会を立ち上げることになりました。主な活動内容は、定例の活動として毎週火曜と金曜に体育館でストレッチやマシントレーニング、ランニングなどの体力づくりを行っています。体力を維持することはシニア世代が生き生きとした日常生活を過ごす上で欠かせない要素となりますので、まずはこの体力づくりの活動を大切にしています。体力づくりの成果を生かす活動としては、自然担保や枯殺機構を定期的に行っています。足腰に不安を感じることなく、仲間と楽しく歩けるので、達成感と充実感を得られる活動となっています。また、体の健康づくりと並行して実施しているのが、食の健康活動です。外食に頼りすぎない食生活を送るために、年1回、薬膳料理実習を開催しています。その他、文化会活動として、カラオケ歌唱会、お茶や麻雀を楽しめるシニアサロンを毎月1回開催しています。団体が10年以上継続している秘訣は？一つ目は、参加を強制しないことです。各行事には、参加したいときに自由に参加してもらうことで、皆さんが負担を感じることなく、楽しく活動することができます。二つ目は、運営に皆さんの意見をなるべく取り入れるようにすることです。例えば、行事の内容は会員から選出された幹事が決定しますが、アンケートなどで皆さんから意見や要望を集めて反映するように心がけています。三つ目は、会員の人柄です。自由に意見を言える会でありながら、お互いの思いやりの心を忘れないおかげで、トラブルもなく仲良く活動しています。今後の課題は？私たちはシニア世代の医療費の抑制や認知症の予防を目指しており、この活動を次世代へ引き継いでいきたいと考えています。今後は 若い世代の参加を積極的に募って、アラハン、100歳前後を目標に、新たな仲間とセカンドライフを楽しんでいきたいと思います。問い合わせ、朝霞シニアライフ会、電話465-2470、スイツ。このコーナーは、主に朝霞市内で市民活動を行っている団体にインタビューした内容を掲載しています。活動内容等の詳細につきましては、団体にお問い合わせください。メールマガジン配信のお知らせ。市民活動に関する情報や、市民活動団体によるイベントのお知らせ等について、毎月メールマガジンを配信しています。配信を希望する方は、市民活動支援ステーション、シニア活動センターまでお問い合わせください。問い合わせ、市民活動支援ステーション、シニア活動センター、電話463-1417。